京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったスポットをピックアップしてお届けさせていただいております。
はい、野浦さん、今週も素敵なお話、はい、よろしくお願いいたします。さて、今週のタイトルは新風館の跡地活用ということですね。
そうですね、新風館の跡地活用、烏丸御池を下がったところにある昔の新風館、はい、これがですね、ついに建て替え計画が発表されまして、はい、もうすでに一部工事も始まってますよというようなところからの、うん、かっこいいがありますね、うん、はい、お話のスタートなんですけれども、新風館といいますとですね、大きな商業施設として2001年にリニューアルオープンしたわけなんですけれどもね、うん、あれから早くも約17年経ちまして、次のステージへ進もうとしてるんですけれどもね、もともとあれは大正15年に建った、京都の定心電話局というですね、はい、電話局だったんですよ ね、 ね、
電話交換施設だったということで、
昔の電話というのはですね、こうぐるぐるっとハンドル回して交換手を呼び出して、はい、誰々さんのところにつないでくださいというと、うん、その人が交換手がそのジャックに線をさせてこうつないだという、すごいね、はい、アナログというか、うん、原始的な方法だったんですけれども、まあ、それが、古くなって活用されなくなったので新風館と生まれ変わったのが2001年でと、うん、いうところですね、
はい、で2016年3月27日、うん、一旦閉館されたということですね。そういうことです、
は
い、
で今度はですね、このアメリカのエースホテルというですね、はい、ちょっと聞き慣れないホテルなんですけれども、そうなんで、
私は聞いたことがなかったんですが、ね、有名なんですか。
そうなんですね、例えばね、リッツカールトンとかウェスティンホテルとかいうのはなんとなくね、うん、聞いたことあります。このエースホテルというのはですね、アメリカで今大人気のホテルチェーン店でございまして、うん、ポートランドが本店なんですけれどもね、そこに約、その他にも9施設を持つ、ホテルグループなんですね、アメリカの。
普通のホテルと大きく違うのはどういうところなんですか。そうです
ね、実は私ポートランドの本店行ってきたんですけれども、こう古い建物をリフォームリノベーションしてより魅力的に見せているというところがですね、このエースホテルのまずは強みと言っていいんじゃないかと思いますね。
じゃあ新館で建てたところはあまりないホテルでいらっしゃるんですか。
そうなんですよ、うん、で、一つその文化カルチャーを育む空間というのがですね、一つキーワードになってまして、うん、普通のホテルってこうすっごく綺麗でバリッとしてますけれども、そうですね、はい、いいホテルですごくね、こう味わいがあるというか落ち着きがあるというか、うん、文化という切り口からホテルを展開しているのが一つ特徴的ですよね。
ということは、この新風館の跡地っていうのはもうもってこいの場所ということですよね。
そうですよね、歴史があります、レンガ造りです、うん、そして京都のこの烏丸御池という地のストーリーがありますというところなんですよね、うん、一部コンピューターグラフィックとかね、パース絵もですね、もうすでに発表されてますけれども、前にある新風館のレンガ造り3階建ての建物はそのまま保存活用なんですね、
うん、
で新風館でいうところの裏の広場の奥にあった商業施設、鉄骨の商業施設は取り壊して、はい、そこにホテルをドーンと建てようというような計画になっているんですよね、
新しい計画を見ると1階が商業施設、うん、はい、2階から7階がそのエースホテルが入る予定ということだそうですね。
部屋数も、ね、合計で200室を超えておりまして、うん、非常に大きなホテルということなんですよね、
今回の地下もできるんです ね、
地下2階で烏丸御池駅に直結という計画になってますので、便利だと思いますよね。
ちょうど NHK 京都放送局も来ましたし、ね、なんか画期的になりますね、
活気が、ね、できますよ ね、烏丸御池駅といいますと東西線と烏丸線が交差するところでございまして、うん、乗り降りのアクセスもね、非常に便利ですので、うん、直結というのはいいかなと思いますよね、
うん
うん、1階部分はですね、東の東院通りまでこうドーンと抜けるパサージュと呼ばれる商業施設になっているようでございましてね、いろんなテナントさんが入るということになろうかと思いますね、うん、建物はですね、全てで、8階建てあごめんなさい
7階建て、
そうですね、うん、7階建てで地下2階という作りになっておるというところで、はい、あの完成が楽しみですけど、これの監修をしているのがですね、隈研吾というね、これまた日本で有名な建築家なんですね。
野々村さんもよくご存知の方なんですか？
う
ん、
そうです、あの僕もね、何回かお会いしたことあるんですけれども、はい、僕たちの世代よりは、まあ、10年以上ちょっと上の世代になるんですけれども、はい、有名なところで言いますと、国立競技場、東京オリンピックのね、うん、これの監修を手掛けたりとか、京都で言いますと古今烏丸、そうね、これのリニューアルをし手掛けたりということで、我々の業界では有名な建築家
ね、歌舞伎座とかいろんなとこされてるんですね。
されてるんですよね。で、まあ隈さん、そういうあのデザインとかね、あの街並みとか文化とか大変得意ですから、はい、完成がとっても楽しみですけれども、これのオープンがですね、2019年の末ということになりますから、来年の末ですよね。すぐそこまでやってきているというところなんですね。まだ今地面掘ってる最中ですけど、そんなに早くできるのかなと思います、
ね、できるんです
ね、うん、まあ、新風館もさることながら、今お話ありましたように、烏丸御池界隈というのは大変今元気がありますよね、
はい、
うん、NHK もできましたし、うん、いろんな施設がこれから出来上がっていくということで、一時はね、河原町通りの方が賑やかだった時代もありますけれども、うん、烏丸御池も頑張っているというところだというふうには思いますよね、
うんうん、
何か橋本さん、その新風館の思い出とかありますか？
そうですね、うん、この利休ホールってありましたよね、はいはいはい、舞台のところ、あそこでね、フラダンスのショーあったりとか、
う
んうんうん、結構古典芸能とかもされていたの で、
そうです、ね、
あそこに行ったりとか、階段に座ってぼーっとしたりとか ね、 ね、好きでしたけど ね、
とても我々でね、いい建物でしたし、はい、中庭ではコンサート行われてましたし、うん、3階に行きますとこうビアテラスみたいなものが、ね、
そうです、
あったりなんか、
日本酒バーみたいなのも夏場にあって行きました ね、 ね、
実はですね、パタゴニアというお店が新風館にあったんですけれども、はい、あれは少し関わらせていただいたんですよ、
野村さんのところ
ね、そうなんですよ、鎌倉に本社がパタゴニアっていう、はい、会社があるんですけれども、そこが京都に出てきたいというので、どうかいい場所ないかということでね、新風館をご紹介したら、はい、ご縁がつながりましてね、それは嬉しかったという
ふうに思いますね。いや、パタゴニア好きの人にはすごかったみたいな、新風館に入るんだってって、
そうなんです、
すごく話題になってました。
そう、パタゴニアもね、そういうエコとか、古いものを利活用するとかいうことを非常に積極的に推し進めている企業ですので、
ね、
う
ん、はい、T シャツの回収とかね、されてますね。
コンセプトに合ったというようなところかなというふうに思うんですけれども、最近京都はそういう意味ではホテルがたくさん、これからできてきますからね。
いろんなところに、本当に細い土地なのに、
う
ん、まあ宿泊のみのね、宴会場とかないホテルとかがいっぱい、ね、それでもやっぱり京都のホテルというのは足りないもんなんですよ ね、
そうね、今泊まるとこがなくて滋賀県の方にね、ホテルを借りて京都に観光に来たりとかいうようなことで、京都としてもですね、ホテルの数を増やしてお客様により楽しく滞在してもらうというようなことを推し進めているというようなことになろうかと思います。
はい、さあ、新風館のお話ということで、あのレンガ造りの建物っていうのは、あそこは何にされるんですかね、あそこ置いとかれるんですね。
そうですね、あそこは保存してということになろうかと思います。
はいはい、さて、今週もリスナーの方からおはがきをいただいております、はい、ありがとうございます。ホテルが今たくさん建っていますが、ホテルのトレンド、流行りはありますかというご質問です。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、今ちょっとお話しいたしましたけれども、本当に京都たくさんのホテル建ってます。今取り上げましたエースホテルも200室以上ということになりますし、はい、ちっちゃい土地にもですね、2部屋とかね、4部屋とかいうような小規模なホテルも建つ時代になりましたですよね。ホテルといいますと、昔はね、本当にシティホテルと呼ばれる簡単なビジネスホテルのものか、はい、あとはゴージャスなね、ホテルオークラとか、ブライトンホテルとかいうような、ああいうものの二極化してたんですけれども、今は例えば町屋に泊まれるような一棟貸しのホテルとかですね、その旅館とホテルの合いの子のような施設とかですね、あとは例えば3人組で泊まれるホテルとかね、
はい、
いろんなバリエーションが出てきているという
ふうに
考えられますよね。やはりそれはね、ネットの力が大きいですよね、うん、昔はインターネットがなかった時代は、まあ、例えば旅行会社で探してもらうとか、何かこうガイドブック見て電話かけるとか、
そうです ね、
いう話でしたけど、今はもうちっちゃなプチホテルでもですね、こうネットでブッキングドットコムとか一休とか、そういったものでピャッと取れてピッと出ますから
確かによく昔旅行の本とかで見てたら、写真と実物のホテルが全然違うとかありましたけど、
結構それあるあるですよね。
今はね、インターネットで写真、口コミなんかもたくさん載ってますのでね、
掲載されてますから、そのお客さんの声っていう というのはある意味ね、うん、信憑性が高いというか、僕らも見ながら行くことありますね、
は
い、
でも泊まるだけのホテルって結構無機質なイメージが昔ありましたが、うん、今はなんか障子が入ってたりとか、
そうなんですよ、ちょっとねその京都らしいというのがですね、一つのキーワードになってまして、はい、その先ほど言いました旅館のようなテイストを持ってるホテルとかですね、うん、障子が入ってベッドがあるとかですね、そういったものがあったりとか、あとはその西陣織とか友禅染めとかの、ね、
そうですよね、
そういうエッセンスを取り入れてねっていう京都の滞在を楽しんでもらうというようなことで、うん、必ずしもその畳で床の間があって布団引いてというわけではなくてですね、はい、そうじゃない和のテイストっていうのをですね、滞在のしている方に楽しんでいただこうというのは一つのトレンドかもしれないですよね、う
ん、まあ、野村さんとかのホテル手掛けておられますけど、はい、まあ、もちろん建てられる方のご希望もあると思うんですが、うん、はい、野村さんのところからこういうのがいいですよって提案もよくやっぱりされるものなんですか？
そうですね、お客様は必ずしもホテル専門の方ではございませんので、はい、ここの場所だったらこういうデザインがいいと思いますとか、うん、最近の流行りはこうなってますとか、ちょっとここをこうしとくと、うん、流行りのあるホテルになって口コミもいいこと書いていただけますとか、うん、いうようなことをこうちょっと寄せながらやってます ね、
ね、照明一つもやっぱりこう和紙がかかってたりとかするだけでもすごくおしゃれになりますし ね、 ね、
そうですね、うん、あとね、ドアを開けた瞬間、エントランスに入った瞬間のその空気感、雰囲気というのも非常に大事ですからね、うん、そういったことも心がけてやろうかというふうに思ってますよね。私たちもね、逆に京都以外に行くとホテルに泊まることになるんですけどね、やっぱり僕はね、勤めてこういろんなホテルに泊まるようにしてるんですね、
はい、
うん、普通の方っていうのは例えば出張で東京やったら東京行くということになりますと、まあ、常宿みたいなのが多分
そうです、いつものホテルを取りますよね、
方が多いと思いますけど、僕は仕事柄ね、たくさんのそういうホテルとか空間とかを見るのも一つの仕事ですからね、こう勤めていろんなところを見に行って、うん、覚えてくるようにしてるんですけど ね、
ね、思っていた以上にいいホテルもたくさん、うん、ね、あるでしょうし、
まあ、逆に期待していってちょっとなっていうのもね、
それありますよね
ありますけども、うん、まあね、それも旅の思い出ということで、はい、いいかなというふうには思いますよね。なかなかその、まあ、ホテル私たち利用するというと旅行でっていうのはね、本当に限られていますけれども、そういうね、出張とかということになりますと使うことも多いですからね、
はい、
またね、そういった
いいところはまた取り入れられますもんね、うん、ね、建てられるとき
は ね、 ね、京都もこれからね、どんどんいろんなホテルできますから、皆さんぜひ泊まりに行っていただいて、見ていただいて、
観光客も年々増えてきてますし ね、 ね、
ということになります、
はいはい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問もお便りお待ちしています、はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、 住所は不要です。ローバー都市建築事務所の質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問もお待ちしています。
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければというふうに思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、今日ね、お届けした新風館の話題の他にもですね、いろいろな作品の施工例や、
はい、
お便りを、紹介したコーナーなんかもございます
ので
、
ね、野村さんのブログもありますね、ぜひご覧ください。
見ていただければと思います。はい、それでは京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。